こんにちは、高田民泊広報部の中村あたるです。今回は、ラジオで声で、記事をお届けしたいと思います。今回記事にしたいと思っているテーマは、修学旅行民泊とは、修学旅行民泊ってどういうものなのっていうのを伝えたいと思います。はじめに僕の自己紹介をすると、僕はコロナの後高田民泊広報部に、入ったので、実はその修学旅行民泊のことを、まあ、実際見たことないし、まあ、あんまりよく知らないということで、今回このテーマを取り上げることにしました。今回は現地の事務局で活動している豊桜さんにインタビューしたいと思っています。ではゲストの豊桜さん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、じゃあまず自己紹介すればいいですかね。
はい、
わかりました。豊桜と申します。今年の3月に大学を卒業して、4月から陸前高田の方に移住をして、民泊の今事務局をやっています。大学時代陸前高田の方に関わるようになって、特にその中の広田町という場所によく通っていました。民泊は、1年半前ぐらいから、学生の時から関わらせてもらっています。
ありがとうございます。はい、では、早速、はい、いろいろちょっと質問していきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、そうだな、修学旅行民泊ってそのどれぐらいの期間でやるんですか？
はい、長さは1泊2日の場合か2泊3日の場合が多いです。なので1泊の場合だと、その中でも1泊2食と1泊3食の場合があるんですけど、まあ、一晩泊まって朝のうちに帰るか、昼ご飯食べてから帰るかっていうんですね。で、2泊3日の場合だと、2日目は丸々1日家庭さんと生徒さんで一緒の時間を過ごしてもらって、だいたい3日目の朝にこうお帰りになるっていうのが多いです。
そうなんですね。2泊目の後半とかはそれぞれの家庭にやることがこう任されるみたいな感じなんですか？
あ、そうですね、まさにもうそれぞれの、お家で子どもたちにこう体験させてあげたいことであったりとか、その受け入れ家庭さんのこう得意なこととか、そういうのをこう体験をさせてあげてくださいっていうのをですね。
あ、じゃあなんかこう、特に決まったものがあるわけではないんですね。
は
い、
あ、そうですね。なのでもう畑がお家にある方は畑の芋掘りとか収穫体験とかをこうやる方もいますし、陸前高田の中でも海がある場所だとこう海を見せに行ったりとか、川がある場所だとこう川を見せに行ったりとか、あと震災 の、記念館みたいな震災のことをこう伝えてくれる建物もあるので、そういう場所をこう案内してくださる方もいらっしゃいます。
あ、なるほど。あ、なんか修学旅行民泊なので、学習すること、
うん、
なんかこうただ民泊するだけだったら多分泊まってが終わりでいいと思うんですけど、修学旅行っていうのがついていると、こう自由にやらせていいっていうよりかは、ちょっとその学習面みたいなのが必要になってくるのかなって思ってたんですけど、
あ、
なんかその辺は地震のことを知れとか、やっぱそういうこととかも入ってきたりするんですかね？
そうですね、陸前高田をこう選んでもらう理由の中で、やっぱり震災学習、防災学習っていう文脈でこう陸前高田にぜひ行きたいって言ってくださる学校さんはやっぱ多いですね。なのでその震災のことをこうまず学ぼうっていうのは、学校でも事前に学習でやってきてくださったりとか、あとは当日のその民泊中の会話の中でこうぜひ震災の話ちょっとこう聞いてみようみたいなのはこうあったりしますね。
広報部で活動してる中で、まあ事前事後学習があるよみたいな話を聞いて、はい、 なんだろう、実際何やってるのかっていうのがあんまりちょっと分からなかったんですけど、その事前事後学習の内容としては、はいはい、震災の予備知識みたいなのを、そういう感じってことですか？
そうですね、その震災のことをちょっと学べるような内容のこともありますし、あとは、まあ、震災に限らずはその陸前高田ってこうこんな場所だよっていうのをこう生徒に伝えたりとか、でなんかこうより民泊を楽しみになってもらえたらなというのでやっています。これは今私たちが所属している団体のセットっていうところだと、関東にも、セット所属の大学生が いるっていうのが特徴なので、実際にその陸前高田の現地を知っている関東在住の学生が高校生の方にこう授業をしに行くっていうところが売りになっています。
なるほど。じゃあ僕が知ってる人とかもこう教えに行ったりとか多分してるんでしょうね。
そうですね、多分今まさに広報をやってる人の中に行ってくれた人はいると思います。
すごいカラスの声。そうなんだ。こう民泊を、まあ、今まで見てきて、
はい、
こう生徒とか先生からこんな声あったよってありますか？
ありがとうございます。そうですね、生徒の声ですと、生徒さんは民泊が終わって帰った後に受け入れ家庭さんにお礼の手紙みたいのを送ってくれるんですね。なんかその中で印象的だったのだと、やっぱりその陸前高田に来て震災のことを学んだことによって、こう一日一日をもっと大切に生きようと思った、お父さんお母さんのことをこうもっと大事にしたいっていう風に思いましたっていう声だったり、
いやいいですね、
あと本当のおじいちゃんおばあちゃんができたみたいだ、ありがとうっていう声だったりとか、なんかそういう声はすごい、うまく来てもらって本当良かったなっていう風に思いましたね、読んで。
なんかその本当のおじいちゃんおばあちゃんができたみたいっていうのは、なんか、まあ、僕も陸前高田市の広田町には、まあ、別の活動でよく通っていたので、なんかもうすごく気持ちわかるなって。
そうですよね、私も学生時代そうだったなっていうのを思い出しますね。
その先生とかからは何かありますか？
先生は、すいません、ちょっと私がまだそこまで先生とは深くちょっと関わってたりしないんで、詳しい声はあんまりまだ聞いたことがないんですけど、でもずっと陸前高田の民泊を3年4年リピートして来てくださってる学校さんも何個かあって、多分そういう学校はやっぱ先生自身がこう生徒さんの変化だったりとかを感じるから、こうまたぜひ陸前高田にっていうのでこう選んでくださってるのかなっていうのを感じますね。
なるほど。いやすごいな、3年4年か。なるほど。いやでもやっぱり、それだけこう大きいものが得られるんですよね、その修学旅行で民泊をするっていうのは、
何
かこう特別なものがあるのかも。
そうですね、やっぱ心に響く時間になるのかなっていうのは思いますね。
や
っぱ1泊2日でもこう別れる時にはこうお互いに涙してまた来るねっていう風に、
いやーそうそうそう、
別れたりとかしている姿を見ると、あ本当いい時間だったんだなっていうのを感じさせますね。
いやーちょっとその話したい。いやちょっとなんかこのラジオちょっと10分ぐらいでね終わろうかなって思ってて、今始まってから10分以上ちょっと経っちゃってるんですけど、
はい、
ちょっと最後そのなんだろうな、その涙のところ、
はいはいはい、
思ったこと、今の話の流れで思ったことがあったので、ちょっとそれ喋って、
はい、
で今回のラジオは終わりにしようかなと思います。
はい、わかりました。
はい。で、その民泊広報部の中で使っていい修学旅行民泊の写真があって、でこうそれをいろいろ見ていくと、そのまあハグしてる写真とか泣いてる写真とか、まあ結構いっぱいあったんですよ。なんか行ったことはないけど、やっぱこういう ことが起こるのって本当にいいものなんだろうなっていうふうに思ってたし、
うん、
なんか僕その期間が 1日とか2日じゃなくて1週間ぐらいだと思ったんですよ。なんかその1週間ぐらいないと、
うん、
なんかさすがにそんなこう泣くとかまでいかないだろうなみたいな、
はいはいはいはい、
って思ったんですけど、たった1日とか2日で感動するところまで行ってしまう、そうなんか修学旅行民泊のなんかこう魅力みたいなのがすごく感じてて、
はいはいはい、
今コロナっていう時期でこういろいろやるのが難しくなってる時期だと思うんですけど、
うん、そうですね。
でもこう1日とか2日だけでもその一緒にいればそれだけすごい体験ができるっていうのであれば、
うんうん、
改めてこうちゃんと続けてほしい、続けたいなっていうふうに思いました、うん
うん、ありがとうございます。本当に、ちょっと声がガラガラになっちゃったんですか
なんでこの時に、まあ、はいはいはい、じゃあそしたら、まあ、はい、こんな感じでいいですかね。
そうですね。あ、じゃあ、うちも最後に一言、じゃあいいですか。はい、はい。あ、でも今最後に、わたるくんが言ってくれたのは、本当に、そうだなっていうの、すごい私自身もこう、思ってます。やっぱ、一日、二日、こう、一緒の時間を過ごすだけで、やっぱ、それだけこう、もしかしたら、ちょっとこう、人生を、何か、よりいい方向にこう、変えられるかもしれない体験ができるっていうこと、うん、まあ、すごいやっぱ中高生にとってすごい意味がある時間だと思いますし、受け入れ家庭さんにとっても忘れられない思い出になる、また陸前高田以外にもこう大切な存在がお互いにできるっていうことはやっぱすごい本当にいいことだなっていうのを思うので、うん、まあまあコロナが落ち着いてまた民泊がこう安心してやれる時が早く来てほしいなっていうのをすごい思っています。
いやー、本当ですよね。いや、ちょっと、頑張りましょう。頑張っていきましょう。
はい。頑張っていきましょう。ありがとうございます。
ありがとうございました。では、今回のラジオはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。